はい。それでは担当思考プロセス講座の商法の問題編の平成24年度をやっていきたいと思います。で、この年度は、珍しくというか、商法と手形小切手の問題がちょっと難しかったかな、というようなところの一方を、会社法分野に関する問題が、かなり、取りやすい問題、取りやすいというか、裏を返すと取らなきゃいけない問題ですね。しっかり取っていきたい問題、丸を打ってる問題が、結構多かったかな、というふうに思いますので、そのあたりに重きを置いて見ていきましょう。ではまず早速第16問からです。設立に関する正しいものを組み合わせたもの、どれですかと。まず、基本的には全部これは回答したいなというふうに思います。あいに関しては、設立登記に書かなきゃいけない事項、27条に規定がございますが、このあたりはね、知識編の方でも、自己紹介みたいな感じで覚えていきましょうみたいな話をしたと思いますが、本典はこれ書かなきゃいけませんということでもある。で、E の、会社の広告方法、これは特に規定がないので×になります。あと、うに関しては、63条参考で丸。で、おに関しても結構出るのでしっかり押さえましょう。おに関して。会社の設立を無効とする判決確定したとき、これは将来項になります。839条、828条1項1号によって将来項なので、当初から存在しなかったことにはなりませんから、×と。最後、えの足、会社がその子会社を設立するには、発起設立または募集設立のいずれかの方法によらなければならないとありますが、これ×ですね。子会社を作るには、例えば株式交換、要するに、ある会社が、その発行済み株式の全部を他の会社に取得させること。これ株式交換と言います。ある会社が、発行済み株式のすべて、発行してる株式の全部を違う会社に取得させることというのを株式交換と言います。そうすると、その発行済みをすべて、他の会社に取得させるので、その取得した会社が完全親会社、取得された側が完全子会社になるので、何も設立の方法による、よらなければいけないわけではないということで、×。よって正答が、あとうですので、1番ですね。では次、17問。株式の譲渡に関する判例のうち正しいものを組み合わせたもの。株式譲渡に関しては、基本的には、まずは、公開会社なら自由ですよ、基本のはと。で、譲渡制限付き株式がついている場合、譲渡制限付き株式がついている場合に関しては、基本的な考え方は、当事者間では有効。当事者間では、譲渡制限付き株式の譲渡であっても有効。で、それを会社との関係で対抗するには、原則会社の承認が必要です。これが一番原則的な考え方になります。あとは基本的に、会社の便宜のため、便宜というかね、会社の利益を図るためというのが、基本的な、譲渡制限株式の存在意義ですから、どういうことかというと、会社の承認を必要とすることによって、会社にとって好ましくないものを株主にしないという制度なわけですね。ってなってくると、会社側の怠慢とかで、その株式譲渡をね、制限することっていうのは、許されませんよっていうのが、基本的な理解になります。そうなると、株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株券発行前にされた株式の譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合において、株主が意思表示のみによって株式を譲渡したときは、その譲渡は会社に対してもその効力を有する。これは、譲渡制限じゃなくて株券の話ですけど、考え方一緒です。株券って何のために発行するかって言ったら、会社が株主の管理を楽にするためです。そうなると、その楽になる側の会社が、株券発行を遅らせていたのであれば、それは会社に対しても対抗できるようにしようねという話になるわけです。従って丸と。で、合わせて、本来であれば株券発行前の譲渡っていうのはそもそも効力を生じません。128条2項ですね。ここも一緒に押さえてしまいましょう。で、次、い。い、当事者間では有効になるので、これ、×。で、う。株式の譲渡について、名簿書き換え請求、名義書き換え請求がされたにもかかわらず、会社の過失によって名義書き換えが行われなかったとき、これは、会社が悪いので、株式の譲渡を否定することができません。したがって、丸。で、株式の譲渡に関する名簿の名義書き換えが会社の都合で遅れている場合、会社はその譲渡を認め、譲り国を株主として取り扱うことができない。これ、×ですね。株式名簿っていうのも、会社の便宜のために、存在している株主名簿か。株主名簿っていうのも会社の便宜のために存在しているので、 まあ、要は利益を受ける側から、あえて、譲渡を認めて、譲り受け人を株主と扱うことはできるわけですよね。まあ、言ったら利益の放棄というか、利益を受ける側の会社が、あ、別にうちはいいんでって言ってくれれば、株主はそれでいいわけですよね。実際に譲渡が起きているのであれば。したがってこれは×。はい。で、主も同じような考え方で×になるので、回答は、あと、う、ということで、これ2番ですね。では、第18問に行きます。自己株式に関する次のあからおまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたもの。これはですね、あといで即答します。あといで即答します。まあ、えとかおも、まあ、相当わかりやすいですけどね。うくらいかな、ちょっとわかりづらいのは。えとおも、しっかり正答できるようにはしたいですけど、あといを見て即答したい問題ですね。自己株式については、議決権と剰余金の配当請求権はないです、会社にとって。会社が自己株式で議決権行使できると、自分に都合のいいね、会社の都合のいい議案に賛成反対するってことができちゃう。剰余金も株主に配るお金を会社自身がもらっちゃったら何の意味もないですね。それ配ってないのと同義なんで、何の意味もないってことで、バツバツ。で、株式を償却することにより資本金の額減少する。これバツです。これ、資本金への感覚が大事なんですけど、資本金って、登記事項でもあるわけですね。911条あたり見ていただければわかる通り、登記事項になってるんですが、資本金は、今現在、会社にある財産額を表しているわけではありません。これが大事です。今現在、会社にあるお金っていうのを表している額では実はないんですね。これ、今現在の額を常に反映しようってなったら、毎回毎回登記事項変動するのかって話になってしまいますから、資本金というのはあくまでも、まあ、会社の規模を示す一定の数字というふうに思っていてください。当然、資本金が2000万ってなってた会社が、一回も2000万会社に入ったことがないんだったら、資本金に2000万がかけません。ただ、財産が変動するたびに資本金の額をね、変動するのかっていうとそうではないと。ということは、自己株式償却によって資本金の額が減少することはないわけですね。で、自己株式償却、要するに償却、株式なかったことにするみたいなイメージですけれども、発行可能株式総数は、これは減少しませんね。減少しません。マックスどれくらい、株式を発行できますかっていう数字は別に株式が償却されたところで変わらない。発行済み株式総数は減少しますね。発行済み株式総数は減少するので、ここは気をつけます。ということで、18問は、あと、いが正当なので、1番になります。次、第19問。この問題は、そこまで簡単ではないんですけれども、まず、うとおの足は、条文まんまなので、ここは抑えたいです。株主総会においては、その決議によって、取締役がその株主総会に提出し、または提供した資料を調査するものを選任することができる。調査役というものを選任できますと。316条1項。あと、会計監査人は株主総会において出席を求める形跡があったときは、その株主総会に出席して意見を述べなければならない。これ398条2項。で、このうとおは条文のもとで丸を打ちたい。で、あと、いの足ですかね。いの足は、まず、何を聞かれてるのかを意識してください。これ何聞かれてるかっていうと、会社は、定款の定めにより、剰余金の配当に関する総会決議の定則数を、排除することができないという足になってますけど、これは、2段で知識が聞かれています。まず一つは、総会決議の定則数排除というのは、普通決議でしかできません。総会決議の定則数排除というのは、普通決議でしかできません。で、それに加えて、剰余金の配当に関する総会決議は普通決議なんですかっていう二段の知識が実は問われているんですね、ここでは。ただ、押さえてほしいのは、まずは、定則数排除、定款による定則数排除っていうのは、総会決議においては普通決議でしかできないということをまず押さえる。そうなると特別決議とか特殊決議に当たっているものに関しては、定款で定則数を排除することはそもそもできないという結論になるわけですね。で、あと、今回聞かれてるのは、剰余金の配当に関する総会決議。これって普通決議なの？特別決議なの？っていうことが問われているわけですね。で、これ、剰余金の配当に関しては普通決議になります。なんでかっていうと、まあ、覚え方の問題だと思いますけれども、特別決議って、まあ、大事なことを定めるっていうふうに抑える。まあ、一方で、株主の、まあ、どっちかというとその、 不通決議で決まっちゃうと株主の利益を害するものとかに関しては基本的に特別決議や特殊決議になっていることが多いわけですね。そうなると剰余金の配当って、別に害することにはならないので決めたところで、したがって、これ普通決議になるので罰になるんですけど、まあ、初見だと難しいかなと思います。ただ聞かれてることは何なのかっていうのは再三申し上げてます通り意識的に覚えてください。あと絵の足は、まあ、条文ままなんで正当したいといえば正当したいんですけれども、あとはまあ現場で考えていけるかなと思います。総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき改めて株主に対する招集通知を発しなければならないとありますけれども、まあ、招集通知の趣旨、機能っていうのが、まあ、その総会決議へのね、出席の機会を確保すると、総会決議っていうか総会か、総会への出席の機会の確保という点にあれば、まあ、延期の決議があった場合は、延期されるんだなってみんなわかりますから、まあ、招集通知出さなくてもいいと。再度招集通知出さなくてもいいというふうに覚えちゃいましょう。条文は317条。そうすると、誤ってるものなんで、意と絵になって4番になります。次、第20問。取締役会設置会社の報酬。あ、報酬に関するものは、ここにあるのは基本、判例かな？判例によればっていうのが、あと、意と、うの足。絵とに関しても、それに近いと思いますけれども、報酬に関しては、取締役の報酬ね。取締役の報酬に関しては、いわゆるその株主総会の決議によって定めるとされてますが、そこの趣旨というのが、いわゆるお手盛りの防止。まあ、要するに、まあ、自分で決めて自分の私腹を肥やすなと。特に取締役がね、自分の報酬自分で決めてくださいって言われたら、それいっぱいするでしょっていうことを防止するためということにあるわけです。したがって、そういうなんか、不正にいっぱいもらうってことが防げてれば OK だし、そうじゃなきゃダメっていうような感覚です。前判例は。そうなると、まず、取締役が死亡した場合の金銭の支給が、在職中の職務執行の対価であるときは、総会の決議によらなければならない。これは丸になるわけですね。在職中の職務執行の対価でよるときはね、じゃあその、自分で決めないで、まあ、自分というかね、遺族とかが決めないで、総会決議に乗ってください。丸と。で、い。総会決議に基づいて、取締役の報酬の額が具体的に定められた場合でも、その後、総会が、取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしたときは、その取締役は、これに同意したくても取締役や報酬を請求することができなくなる。これは感覚上罰なのが分かってほしい。まあ分かると思うんですけど、まあ、いくらお手盛りの防止が趣旨だって言っても、一回決まったんだったら、その趣旨ってある程度全うされてるわけですね。総会決議で一回決まったんだったら、その趣旨はある程度全うされていて、かつ、一回報酬額決まったら、それは、取締役と会社との間で契約が成立するのとほぼ同様の考えをすると。そうなると取締役の期待の保護が勝つので、後々無報酬になって取締役がそれに同意したんだったらまだしも、同意しなかったら報酬を請求することができますということで、いわば罰。で、う、よく出ます。総会決議で報酬の総額を決めて、その具体的な配分は役会の決定に委ねることができるんですか？これできると。総額が決まっていれば、基本的にそういった不正のね、受給っていうのはできないわけですよね。マックスが決まってるんで。ということで、これは丸。で、あと、ここまで来ると決まるのかな？あと、う、あと、いとうは確実に判定したいので、正しいものを選べ、になると、あ、決まりますね。うん、あと、うということで丸になると。で、絵は、361条1項4項で×になりますと。まあ、これも、報酬として、ストックオプションの信用権、新株予約権を付与する場合に、総会の決議やらなかったら、同じように、ストックオプションを利用した、新株予約権を利用した、まあ、お手盛りというのがあり得てしまうので、ダメです、と。で、お。会社が会社法上の公開会社である場合には、事業報告により、その事業年度にかかる取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。この個別のっていうのがポイントです。取締役に支払った報酬の総額は事業報告の内容の形で開示しなければいけません。ただ、個別の報酬の額というのは、まあ、プライバシー保護の観点からも不要になります。ということで、正解は後うで2番になります。次、役会設置会社における取締役と委員会設置会社における執行役、あ、 これは、ちょっと平成24古いので、委員会設置会社というのは、現行法における指名委員会と設置会社と同じ意味で使っています。委員会設置会社っていうのは、現行法における指名委員会と設置会社と、同じ意味で使っていると考えてください。この問題が、まあ、丸打ってますけど、まあ、どちらかというとなんか三角に近い丸。まあ、ちょっとグレーゾーンみたいなイメージですね。ちょっと落としてもこれはしょうがないかなというふうには思うんですけれども、あとへの罰は確定したいんですよね。あとへの罰は確定したい。代表取締役は取締役の中から当然選ばなければいけませんが、代表執行役というのは別にそうではないわけですね。したがって、罰。で、取締役及び執行役はいずれも使用人を兼ねることができないとありますが、まあ、これもちょっと改正等々が絡んでるのであれですけども、331条の4項を見てほしくて、331条の4項を見ると、指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人、その他の使用人を兼ねることができないとあります。なので、指名委員会等設置会社の取締役って、知識編の機関のところでやりましたが、業務執行を全部執行役に委任してるんですね。指名委員会等設置会社の執行、取締役っていうのは。なので、いわゆる取締役としての業務執行の職務というよりかは、監査側の人間に回ります。監視側の人間に回ります。したがって、指名委員会等設置会社の取締役は執行役を兼ねる。ごめんなさい。支配人、その他の使用人を兼ねることはできない。となってるんですが、執行役に関しては、やる側の人間、業務執行側の人間で、使用人も業務執行側の人間なんで、ここを兼ねることは全然前提になっています。条文で言うと404条3項後段になるわけですけど、まあ、ただ、ちょっと判定難しいかなと思います。まあ、ただ、やっぱりこの問題特には、まずは、あと、絵をしっかり正当、誤った上でというふうに正当させた上で、そうなると、あと、絵、罰打てると、選択肢の1、2、5が消えて、意が合ってること確定すると。あと、うとおの問題ですけれども、まあ、ここで、おの方が、まあ、丸だよねっていう形で打ちたい。取締役及び執行役はいずれも、忠実義務を負いますよ、というような足ですけれども、これはまあ丸でしょと。執行役なのに忠実義務、業務をやる側の人間なのに忠実義務を負わないことはあるの？っていうような思考で解いてほしいかなというふうに思います。したがって、まあちょっと今まで見てきた問題より三角寄りですけど、まあ、そんなに難問、なんだろうな、取れない問題ではないと思いますので、正答は、いとおが丸になって4番になるということですね。はい。では続いて、第22問かな。そうですね、第22問見ていきましょう。株式会社における取締役監査役及び会計監査人の責任に関する記載のうち、誤ってるもの、まずこの問題は、うが罰で確定させます。よく出ますね、これ。会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任、423条責任は、株主総会の決議をもってその全部を免除することができるとありますが、総会決議じゃなくて、424条によれば、株主全員の同意ですね。424条、総株主の同意。だってこの会計監査人が、その423条におけるその役員等に入ってんのかっていうのも、若干出題の意図としてはあるのかなっていうふうに思いますから、一応確認すると、423条1個見れば、取締役、会計参与、監査役、執行役、または会計監査人。これが役員等と呼ばれています。まあ、取締役、会計参与、監査、会計監査。ここはいいと思うんですけど、執行役がもしかすると頭から抜ける場合結構多いと思いますので、執行役も役員等に入ってるんだっていうのはちゃんと意識しておきましょうか。で、その後、うは絶対すぐ罰打ちたいです。そうなるともう、あと、いの精査になって、いの問題、監査役はその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。429条の話ですよね。これ論文知識、論文で見るなということで、なんかあまりにもストレートすぎて、丸打ちづらいかもしれませんけど、いが丸になります。ということは、あと、うが×になって1番と。いうふうになるわけですね。 絵と尾の足の根拠条文はそれぞれ462条1項6号の意とか、462条2項とか、尾の足120条4項。このあたりは、目は通しておいてほしいです。ああ、ちょっと細かいのかなというふうに思いますが、まあ、条文はしっかり確認しておいてください。はい。で、第23問。でこれは、計算分野なので、ちょっとここは計算のね、分野の、まあ、まあ、ワードの理解というか、単語の理解っていうのをしっかりやっていこうかなというふうに思いますが、まあ、三角打ってますけど、このワードの理解があれば、基本的にはそんなに難しくない問題です。で、先にちょっと問題文選択肢の下のレジュメの記載部分を見ていきたいんですが、まず、まあ、分配可能額って、株主に対して配っていいお金の限界っていうのが決まってるわけですけど、その計算の基礎となるのは、剰余金ですね、剰余金。なので、この剰余金が減るとかなってくると、株主の利益が害される恐れがあるということですね。で、株主への分配っていうのは、純資産額、純資産額の額が、資本金と準備金の合計額を上回っていないとすることができません。資本金と準備金の合計額を上回った分しかすることはできません。今度はこの資本金や準備金が減るってどういうことかっていう、何を表すかっていうと、まあ簡単な感覚上の話でいいんですが、その株主の分配ができる額っていうのは資本金と準備金の合計額を上回っていないとまずできないわけですね。そうなってくると資本金と準備金が減るってなると株主に配る分が増えるっていう感覚になってください、まずは。なので資本金や準備金が減ってくると、今度はその会社債権者からして会社財産の株主への流出というのがあり得る状態になっていっちゃうっていうような感じで、何が減ると誰が困るのか、何が増えると誰が嬉しいのかっていうのをまず大枠で把握します。そうなるとこの問題比較的解きやすくなるんですけれども、まず会社が資本金の額を減少する場合、これつまり株主への財産流出の可能性が高まるわけですから、会社債権者は嫌ですよね。なので債権者遺棄手続きがあるということで、あは丸で、いはもう覚えちゃいます。資本金の額の減少の向こうは訴えを持ってのみ主張することができます。これ丸。はい。で次う、会社が準備金の額を減少する場合において、その減少額の全部を資本金とするときは、その会社の債権者はその会社に対し準備金の額の減少について異議を述べることができない。でこれも準備金が減るってなると、一見すると、株主への財産流出が可能性が増えてくるので、ダメそうに思える、ダメそうっていうか、債権者意義があると思えるんですが、会社が準備金の額を減らすんだけど、その減少額の全部を資本金に組み入れたら、資本金プラス準備金の額って変わんないですよね。準備金からマイナスした額を全部資本金にプラスするので、資本金プラス準備金の額は変わらないとある。ってなってくると、結局、会社財産の流出の可能性は変わらないわけですよね。準備金が減ったところで、その減少額の全部を資本金に組み入れてくれたら。ってなるんで、これは債権者異議手続きはこの場合はないので、丸。はい。で、え、厄介設置会社が剰余金の額を減少する場合において、その減少額の全部を準備金とするときは、厄介の決議によって剰余金の額の減少することができると。剰余金っていうのは配当の計算の基礎になってくるので、これ減るのは株主が困るわけです。でその減少額の全部を準備金とされたところで、株主にとっては、余計剰余金減って、しかも準備金増えたら、株主に流れてくる分がまあ減っちゃうという状態になるわけですよね。したがって厄介決議に任せることはできず、罰と。オはもう覚えちゃっていいんですが、会社が剰余金の処分として任意積立金の積立をする場合、この任意積立金っていうのも分配可能額の計算基礎には入ってきます。要するに剰余金の仲間みたいなもんです。なので別にこの剰余金の仲間の間でお金が動く分には株主的には何も利害がね、害されない、利益が害されないので、総会決議によらなければいけないわけではない。こういう感覚で解いていきます。したがって、誤ってるものが絵と尾になりますから、回答は5番ということになるわけですね。その剰余金、資本金、準備金というこの関係、誰が減ると誰が困るのかっていうのを頭に入れといてくだされば問題ないかなというふうに思います。はい。で、次24問目。 合名会社及び合同会社に関する次の記述に誤っているもの。ここでもね、平成23の方でも合名合資合同の持ち分会社についてはやりましたので、まあそちらの同じ説明がレジュメに載っています。で、また、尾の足とかはね、全く同じことが2年連続聞かれていますね。でそうなると、尾の足がすぐ×が打てて、で、井の足も丸打てるかな。持ち分会社。持ち分会社の特徴っていうのは、その所有と経営の分離の概念が薄いと。社員自身、所有している人自身が経営に携わることが予定されているので、井は丸を打てると。で、絵も確実に回答したいですね。合名及び合同会社のいずれにおいても社員がお席には間接有限とありますが、合名、合資、合同の順で覚えて、上から無限責任、混在、有限責任です。上から無限責任、混在している場合、合資会社は有限責任と無限責任が混在。で、合名、合資、合同の合同は全員が有限責任となるので、絵の足は罰になるということですね。ここまで打てれば、つまり、い、え、お、を確実に正解すればきっと正解が出るような気がするんですが、うん、誤ってるものを組み合わせたものなので5番で正答ですね。はい、では次、第25問。株式会社を消滅会社とする吸収合併と、株式会社を譲渡会社とする事業譲渡。うん。これも、制度に対する感覚を持っていれば正答できると思います。吸収合併っていうのは、以前も少し扱った気がしますが、合併により消滅する会社から権利義務一切を承継するもの。つまり、消滅会社は吸収合併によって当然に解散消滅します。消えると。事業譲渡っていうのは、会社が取引行為として、事業を他人に譲渡すること。全部の譲渡であっても一部の譲渡であっても可能です。ここのポイントは取引行為としてっていうところのイメージですね。取引行為としてというところが非常に大事になってきます。で、まず、あは、吸収合併は当然相手方は会社でなければいけないわけですね。会社と会社の話ですから、吸収合併は相手方は会社でなければいけませんが、事業譲渡はあくまでも取引行為になるので、相手が必ずしも会社でなければいけない必要はないというふうに押さえておきましょう。はい、続いて、E。吸収合併の場合には消滅会社はそれによって当然に解散。事業譲渡は当然には、全部の事業を譲渡したとしても当然には解散しない。これ丸ですね。あくまでその取引行為の結果、その会社が有する事業、まあ、財産が全部なくなっただけで、新しく事業を開始することもできるわけです。従って丸。絵もこの感覚で打てますね。絵もこの感覚で打てます。吸収合併の場合というのは、消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして、存続会社に承継されるが、事業譲渡の場合には、譲渡の相手方が譲渡会社の債務を面積的に引き受けるためには、個々の債権者の同意がなければならないと。吸収合併はもう全部丸ごと吸収するっていうイメージです。事業譲渡はあくまでも取引行為なんで、面積的債務引き受けのためには債権者の同意がいるということで、これは丸になります。で、主この感覚で打ちたい×。事業譲渡については取引行為ですのから、訴えによらずとも無効主張は可能と。事業譲渡は取引行為に過ぎないので、訴えによらずとも無効主張することを可能ということで、正答は意と絵になって、3番ですね。はい。次、第26問。代表訴訟に関するものですが、ここは、比較的、原則的なところを問われているような気がしますが、代表訴訟というのはそのレジュメの下に書きましたが、役員等が株式会社に対し責任を負う際に、会社自身がその責任を追及すること。まあ、これが原則なわけですね。役員等が会社に対して4人3責任とかを負うときは、会社自身がその責任追及することが原則なんですが、まあ、ここ仲間意識が働いて、その訴訟のね、提起とか追考というのを懈怠する可能性があるため、株主が会社に代わって責任を追及する訴訟の提起とか、まあその請求とかを認めた制度になります。で、あは、株主代表訴訟の要件について問われていますが、847条1項本部を見ればわかる通り、議決権の数とか、その持ち株数要件というのはないわけですね。株主であれば OK です。したがって847条1項からして×と。 保有期間の制限要件しかありません。で、E、代表訴訟においては退任した取締役を被告とすることができる。これ趣旨からすれば丸ですよね。その取締役が会社に対して責任を負っている場合に関してその馴れ合いを防止するという趣旨からすれば、まあ、責任を起こした、なんか不祥事を起こして辞めちゃったっていう取締役に対しても請求することは当然できるというわけですね。で、うは細かいです。うは細かい。847条の4。うは多分ね、初見だと分からんっていう風になると思いますが、まあ、これを機に押さえたいです。847条の4。これ何が罰かっていうと、職権でという部分が罰になります。代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは、裁判所は、被告の申し立てにより、または職権で、この職権での部分が罰ですね。残りは合ってます。訴えを提起した株主に対し、相当の担保を立てることを命ずることができると。でこの悪意によるものっていうのはどういうことっていうと、その訴訟提起の請求に理由がなく、原告がそのことを知って訴えを提起した場合と。理由がなく原告がそのことを知って訴えを提起した場合を指しています。はい。で続いて、え、代表訴訟においては、総株主の同意を得た場合に限り、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をすることができると。これは850条4項で罰になるわけなんですけど、424条の規定が責任追及等の訴えにかかる訴訟における和解をする場合には適用しないとありますから、これは罰になると。まあ、和解で免除する、場合に、総株主同意を得てると、まあ、あまりにも煩雑ということはあるんでしょうね。あと気をつけたいのが、850条1項。責任追及等の訴えにかかる訴訟における当事者、会社が責任追及等の訴えにかかる訴訟における和解の当事者ではなってない場合、会社が和解の当事者になってない場合、株主が代表して訴えを提起して、株主がその和解のテーブルに着いた場合っていうのは、和解内容によっては、今度は会社が害される恐れが出てくるんですよね。株主の一存で和解をしてしまっては、和解内容によっては会社が損をするという可能性が出てくるので、その場合、会社の同意がいるというふうにしたのが850条1項。これ全然出うるので、これはしっかり押さえておきましょう。で、おは丸。代表訴訟を提起した株主がその訴訟の継続中に、その有する株式を売却して、株主で亡くなった時はそのものは訴訟を追行することができないとありますが、これは丸です。851条1項。つまりこれは、自らの意思によって株主で亡くなった人に対して、代表訴訟を続けていいよってやらせる意味特にないですよね。自分で売ったんだから、じゃあ、もう原告適格なしですって言われて、おかしくない。から、丸。なんだけど、851条1項の、まあ、特に1号ですね。株式交換とか株式移転によって、完全親会社の株式を取得したとき。この場合に関しては、これ、株主の意図に基づかないで、その当該会社の株式を失った場合に当たりうるので、この場合は続けていいですよってことになると。851条1項。1項1号か。これに覚えておきましょう。したがって、回答は、意図をで4番ですね。うん。では続いて第27問。召喚集に関する次のあからおまでの各記述のうち、誤ってるものを組み合わせたもの。でこれは、この問題で覚えちゃいましょう。で、一個イメージとして持っとくのは、召喚集めっちゃ強いですと。まずイメージで持ちます。やっぱ、商業の分野って、やっぱりその分野における慣習とか分野における常識って絶対あると思うんですよね。だからそっちが優先することがかなり多いと。優先することが多いというか、優先しうる場面が多いってことですね。条文上の規定は1条の2項。商事については、商法、商慣習、民法の順番が原則。商法、商慣習、民法の順が原則。ってことで、まず、あは罰になりますと。商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることも全然あると。で、E。商事に関しては、商法に定めがない事項について、商慣習があればそれに従う。これは1条2項まんまですね。商法、商慣習、民法の順番なので、これは丸。で、う。契約当事者が商法上の任意規定と異なる慣習に従う旨の合意をしている場合には、それが単なる事実たる慣習に過ぎない時でも、その慣習が商法上の任意規定に優先する。まあ、当事者が合意していれば優先するんだと。1条2項上は一応、商法、商慣習、民法の順ですけど、この適用順っていうのが、 入れ替えることも合意上はできますってことで丸。で、召喚師が法的確信にまで高まっている場合でも、その適用を求める当事者は訴訟においてその存在及び内容について証明責任を負う。これは×。もう判例の理解です。×と押さえちゃいましょう。はい。で、お。判例の趣旨に照らせば、召喚衆が商法上の強行規定に優先して適用される場合もある。これはあると。一応条文上は、商法、召喚衆、民法の適用の順番ですけれども、召喚衆がかなり強まっている分野、場面と考えられる場合においては、召喚衆が商法の強行規定に優先される場合もあるよということで、まああると。したがって間違っているのは、あと A ですね。2番。答え2。次、第28問。承認官の売買契約に関する次のあからおまでの各記述のうち正しいもの。これ結構ちょっと改正、民法改正とか入ったことによって、なんかあんまり正当がないとか、まあそもそも観念し得ないっていう場面が結構あるんですが、あと絵だけ押さえててください。あと絵の足だけ押さえます。売買契約が特定の日時に履行しなければ、契約をした目的を達することができない性質のものである場合には、当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したこと、時にはですね、525条において、契約の解除をしたものとみなすと。特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合。で、履行なかったらもう意味ないんだから、迅速な解決というかね、迅速決済ということを理由に、もう契約解除したものとみなします。解除の必要じゃいらないということで、×。で、絵は524条の規定をしっかり見ておきます。買い主が売買の目的物の受領を拒んだ場合は、直ちに解除なんじゃなくて、相当の期間を定めて催告をした後に、競売にすることができるというのが、524条1項の規定です。したがって、×。この2つだけ押さえていれば OK です。続いて、第29問。第29問は、これは現場で考えざるを得ないのかなと思いますけど、今回の商法手形小切手の分野の中では、この第29問は取りたいです。手形は、主として信用の手段として規律され、小切手は主として支払いの手段として規律されている。このことと関係がないものはどれかとあって、これ正答1なんですけど、先に言っちゃうと。ただ、1を見て、あ、これ関係ないなって打つのは多分相当難しいです。2、3、4、5が全部、その手形が信用の手段、小切手が支払いの手段、これと関係するなっていう風に判断する方がおそらく早い。で、小切手においては支払い人が銀行、その他の金融機関に限られてて、手形においてはそのような制約がない。これはまさしく知識編のところでも言いましたが、小切手が支払いの手段になってんだから、支払い人っていうのは銀行じゃなきゃダメだよね。安定感が大事ということで、これ関係ある。で、次3。為替手形においては支払い人が引き受けをすることができるが、小切手においては支払い人が引き受けをすることはできない。手形においては、そもそも振り出しただけでは、支払い人に義務が発生しなくて、引き受けが必要になりますよって話でした。で、小切手においては支払い人が引き受けをすることができない。つまり小切手はほぼお金と同視するので、振り出された時点で支払い人が義務を負うというような理解になりますから、これも関係あるということで3番も OK。で、4。満期の定め方として、手形には一覧払いの他に確定日払い、日付後定期払い、一覧後定期払いも認められるが、小切手においては一覧払いしか認められない。これも関係ありますよね。小切手はお金と同視する。支払いの手段、お金と同視するので、見せたら払うっていうことになるよということで、これも関係あると。で、5も同じように。その支払い提示期間っていうのが、小切手は10日。一覧払い手形は原則として振り出し日の日付から1年となってて、手形の方が長いのは、手形の方が信用確保の手段で、小切手は現金と同視するから、その振り出し日から支払い提示期間までも短くなってるということで関係がある。なので、2、3、4、5全部関係あるなとして1を選びたい問題です。まあ、悩むとしたら3番かな。悩むとしたら3番ですけど、これは担当のテクニックとしてですが、聞かれ方が、次の1から5までの各記述のうち、このことと関係がないものはどれかって聞いてますね。このことと関係がないものはどれかって聞いてるので、そもそも 1,2,3,4,5 の記載内容は正しい前提でいいと思うんですよね。1,2,3,4,5 の記載内容が誤ってるってことはそもそもないので、 まあ、そうなると比較的正答をたどり着きやすいかなというふうに思います。では第30問。第30問はですね、正直これ×にするか悩みました。×にするか悩んだんですけれども、なので、まあ、限りなく×に近い三角だなというふうに思っていただければいいと思います。それでも多分この年度、この問題完全に捨てたとしても、あと三角打ってる問題が取れなかったとしても、普通に20点は超えてくると思いますから、問題ないんですけれども、一応、まあ、あと、いが判断可能といえば可能。まあ、一応、特にあが可能かなというふうに思ったので、三角に留めました。いわゆる、隠れた取り立て委任裏書き。つまり、当事者間では、権利移転させる意思はないと。あくまで取り立ての手段として裏書きをしました。譲渡をしました。というような、取り立て委任裏書きにおいては、まあ、通常の譲渡裏書きにおけると同様、権利移転するという説がありますと。で、この説を取った場合の結論となり得ないものはどれかって、もう聞かれ方が難しいですね。で、あは、非裏書き人が、善意の第三者に手形を裏書き譲渡したときは、その第三者は善意取得の規定によって保護されるとあるんですが、善意取得っていうのはあくまでも、無権利者、手形無権利者からもらったときの話になりますから、権利移転すると考えている以上を、純粋な、権利者からの裏書きと捉えてあげて、善意取得の余地はないということになるんですね。だからなり得ないと。そうすると、もう、あが決まるんですね、答えとして。そしたら答えとしては、あとは1番か2番、いとえが判定つけばいいんですが、非裏書き人は裏書き人に対し、担保責任を追求することはできないと。これ、手形上の考え方ですが、基本的に、こういう公弁、人的公弁っていうものは、直接の相手方、直接の当事者間では公弁の主張が可能ですというふうに考えるので、担保責任を追求することはできないとなることも全然あり得るわけですね。非裏書き人、裏書き人間に関しては担保責任を追求することができないと考えることはなり得る、あり得るので答えが2番になるという理解なんですが、まあ結構難しいと思います、やっぱり。なので、もう捨て問としての罰問でも全然問題ないと思いますので、この年度は他の問題についてしっかり取っていきたい年度になります。はい。それでは平成24年の解説はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。